はい、足腰膝関節痛の治療専門員をやっている岡崎です。今日はね、ミスドスタバマックをやめたら痛みが改善するかもしれませんよっていう、そういうお話をしていきます。はい。で、ミスドスタバマック、これに共通しているものは何かっていうと、高糖質高脂質なんですね。で、それに加えて高温調理っていうのも、まあ、スタバはね、ちょっと高温調理ってあんまないと思うんですけど、高温調理っていうのも挙げられます。で、この高温調理、高糖質、高脂質っていうのが、実は痛みにものすごく関係している。痛みとだけじゃないです。老化ですね。老化と痛みにめっちゃ関係してますよっていう話なんですよ。で、こういうね、高糖質、高脂質、高温調理したものっていうのをたくさん食べると何が起こるかっていうと、僕らの筋肉とか皮膚とか関節のクッションとか、そういうもうあらゆる粘膜とかそういうのの材料になってるのってコラーゲンとエラスチンなんですね。このコラーゲンとエラスチンって、まあ弾力のあるゴムみたいなもんなんですよ。水分たっぷり含んだゴムみたいな材料なんですけど、その材料がどんどん劣化していきます。で、劣化するとどうなるかっていうと、当然弾力が失われるわけです。弾力が失われた状態の皮膚とか関節っていうのは当然、本来の役割を、水分を保持して、そこの関節を守ったりするっていう役割が発揮できませんので、皮膚はたるみますし、めちゃめちゃ老けて見えますし、このね、関節のところがどんどん、関節のダメージがね、増えていくっていうことになります。で、それによって、痛み、炎症が生じて痛みが生じる。まあ、その逆もあるんですけどね。痛みが生じて炎症が生じるっていうこともあります。まあ、なので、この糖質と脂質が過剰に多いようなもの。で、さらにそれを高温調理したものっていうのの、この組み合わせが、実はもう最悪なんですね。で、炎症が痛みの原因になるとかっていう話はね、もうほとんどの人は知ってると思います。整形外科とか行ってもね、腫れてますね、これ炎症が起こってるとかっていう場合は、その炎症を鎮めるようなステロイド薬打ったりとかっていうのをしますよね。だから炎症が痛みに関係してるっていうのはもちろん間違いないです。例えば怪我した時に炎症が起こってるから、それを鎮めるためにとにかくすぐに冷やしましょうっていうね、ことをやるじゃないですか。で、あれは冷やすことによって炎症を鎮めて、炎症が悪化しないようにしてるわけですね。そうするとやっぱ痛みも落ち着いてくるっていうのがあるわけなんですけれども、この炎症っていうのは何も外側からのダメージだけじゃないんですよ。物理的になんか事故したとかっていうの分かりやすいじゃないですか。外側から来るダメージですよね。あるいはその使いすぎですよね。使いすぎてそこの関節にダメージが蓄積して、例えばランニングしすぎとかで痛みが出てくるっていうのも、炎症が関節に起こるっていうのもこれ分かるじゃないですか。ね、長径靭帯炎とか、そういった、ね、炎症っていうのはあるわけですけども、これ分かりやすいんですけれども、実は外側からだけじゃなくて内側からも炎症って起こるんですよ。で、それがこの高糖質高脂質高温調理した食べ物っていうことになります。で、それを控えることによって、逆に言うと内側から来るこのコラーゲンとかエラスチンとかっていう、僕らの健康とか美容にもう必要不可欠なものの劣化を防ぐことができるから、年取っても肌が綺麗だったりとか、元気な関節で痛みなく自由に動けて、周りの人からもあの人綺麗だな、年取らないよねみたいな風に言われる体にできるわけですよ。はい。じゃあそのための具体的な対策、食べ物編ね、今日お伝えします。はい。もうこっからめちゃめちゃ重要なんで、これだけはぜひ実践してください。はい。まずね、一つ目は、菓子パン、菓子パンをやめるってことです。菓子パンをやめる。で、この菓子パンっていうのは、ドーナツとかクッキーとかケーキとかパイとか、そういうものも含まれてます。あとピザですね。この辺も含まれてます。ピザ菓子パンに入れるかっていう話なんですけど、なんでこの菓子パンが良くないのかって言ったら、特にドーナツなんかそうなんですけども、もう高糖質、高脂質、高温調理の代表ですよね。たっぷり油と炭水化物と砂糖ですよね。もう炭水化物と油の塊みたいなもんですよね、これって。で、そういうものを食べると、コラーゲンとかエラスチンっていうのはこの糖化っていう現象によって 弾力が失われるんですね。でこれを促進するのがもう代表格がこのドーナツとか菓子パンっていうことになります。まあこれはね、関節にも非常に良くないっていうのが分かってます。病的血管っていうね、血管新生とか病的血管とかっていうんですけれども、これネオバスキュラーゼーションっていうふうに言われてるんですけれども、医学的には。でこの血管新生っていうのはね、この痛みが、例えば膝とかだったら膝の血管、膝のところにたくさん血管ができて、でそこに血管と一緒に神経が増えて、そこは過敏になって痛み感じやすくなるっていう、まあそういう現象なんですけれども、これを促進するのがこの内側からの、さっき言った外側からの物理的なストレスと内側からの化学的なストレスっていうものなんですね。でこの内側からの化学的なストレスっていうのがまさにこの菓子パンとかドーナツとかそういうものなんですよ。なのでこれ控えると炎症を抑えれますよってことは、痛みも緩和されていきますよっていうね、ことになります。なので1つ目菓子パン、はい、で2つ目フライドポテト、フライドポテトです。でまあポテトチップスもそうですね。こういうものも結局高糖質高脂質高温調理ですよね。で油を使って調理するってことは基本的には高温調理になりますからね。油使うとめちゃくちゃ温度上がります。で水で治療したもの、治療したものじゃないわ、水を茹でて作ったものっていうのは、水はまあ100度までですよね。なのでそれ以上上がらないんで、そこまで高温にならないから、だから蒸し料理とか鍋を使ったなんていうの、茹でた調理法ですよね。でそういった料理っていうのをできるだけ増やした方がよくて、それを増やすとその揚げ物っていうのは当然減っていくわけなんで、だから揚げ物をできるだけ控えて、茹で料理とか蒸し料理とかを増やした方が、老化とか健康っていう面で考えたら絶対そっちの方がいいんですよ。なのでこのドーナツとかフライドポテトとかっていうのは基本やっぱやめた方がいい。でピザもね、ピザはそんなに焼いて、焼いてるじゃないかっていうことなんですけども、まあ焼いてるので揚げてるよりは全然マシですね。マシだけど、まあ高温調理には変わりないので、やっぱ食べ過ぎは良くないですね。でたくさん糖質も入ってますし、高脂質なんでね、チーズとかもたっぷり使ってますので、それもやっぱりね、あんまり良くないので、まあ、この辺フライドポテトとかピザとか控えましょうっていうことですね。でこれ2つ目で、3つ目がカップ麺ですね。カップ麺はまあね、もう悪いっていうのは皆さんご存知だと思うんで、これはもう詳細は省きますけれども、結局一緒です。カップ麺も揚げてる場合がほとんどなので、まあノンフライの麺とかもありますけれどもね、やっぱり高糖質高脂質高温調理っていうのをの条件を満たしている可能性は非常に高いので、カップ麺もやっぱり控えた方がいいですよねっていうこと。はい、まあこの3つはもう最低限やっぱりなるべく取らないようにするっていうのがめちゃめちゃ大事ですっていうことです。であとね、スタバ言いましたけれども、スタバのフラペチーノね、甘い飲み物ですね、アイスクリームが乗ったようなメロンソーダなんかもそうなんですけれども、まあ、そういったものもできるだけ、これもね、血糖値スパイクって言ってね、血糖がバーンって上がって、でその高血糖を抑えるために膵臓がめっちゃ頑張ってインスリン出してっていうことをやっていくと、これも実は体の炎症ストレスとか老化が促進されるっていうことが分かってます。なので、スタバ行ってねフラペチーノ食べるのもちろんいいですよ。たまにはいいと思います。でも本当にたまにやるぐらいにしとかないと いけないというかね。まあスタバはね、僕は別にいいと思ってるんですよ、正直。そのイベント的に利用するのであればね、月にまあ数えるぐらいの回数利用してああいうものを味わうっていうのもまあいいと思うんですよ、それはそれで。なんですけれども、やっぱり日常的にジュース飲んでるっていうパターンの方がやばいですよね。スタバはまあそんなに毎日行って毎日フラペチーノ食べるとかっていうことはないと思うんで、まあ、たまにやる分には全然いいんですけれども、このジュースですよね、なんか清涼飲料水、まあコーラとかジンジャーエールとかそうなんですけども、あとはスポーツドリンクなんかもそうですよね。 そういうものを日常的に飲んでるっていう人はマジでやばいので、これやめた方がいいです。やっぱりね、実は今言われてるのが肝臓に対して一番ダメージが大きいのってジュースって言われてるんですよ。いろいろある食品の中で実はジュースが一番やばいと。でこれ果汁 100% ありますよね、濃縮還元の。あれも同じぐらいダメージあるそうなんですね。なのでそういうなんか果汁 100% のなんかね、リンゴとかオレンジとかブドウとかのジュースとか濃縮還元のやつとかね、よくありますけれども、あれもやっぱりできるだけやめた方がいいですよね。うん。で、生絞りのものだったらダメなのかっていうことなんですけど、生絞りのものでもやっぱりダメージあるそうなんですよ、結構肝臓には。なのでまあやっぱりそれを日常的に取るのは良くないっていう話です。たまにね飲むのは全然いいんですよ。でも毎日のようにそれ習慣的に飲んでるっていう人はちょっと本当に気をつけないと、知らず知らずのうちにね、良かれと思ってやってることで実はそれがものすごく健康に良くなかったっていうことありますので、はい、なのでこういったものっていうのはコラーゲンとかエラスチンの劣化を促進させて、僕らの健康とか老化のがねにマイナスの影響を与えますので、良くない影響を与えますので、できるだけこういったものを控えましょうっていうことです。はい。じゃあこの控えなきゃいけないものを今言いました。ね。僕らのこの痛みとか、痛みの改善とか予防とか健康とか美容とか、そういうのって全部足し算と引き算両方大事なんですね。余計なものは減らしていった方がいいし、引き算で減らしていった方がいいし、いいものはどんどんプラスしていけばいいわけですよ。うん。で、大体そのバランスが崩れてるから病気になったりとか、ものすごく老けたりとかするわけなんで。はい。じゃあ次に足し算の方ですね。引き算はさっき言いました。じゃあ足し算、何すればいいか。はい。代わりにどういうものを食べたらいいかっていうことなんですけども、これはもうめっちゃシンプルです。フルーツを食べる。ミックスベリーを食べる。あとは、オメガ3脂肪酸が含まれた食品を食べるっていうことなんですよ。はい。具体的には、まあ、ミックスベリーは分かりますよね。ミックスベリーです。これは僕はいつも買ってるのはロピアです。ロピアで1キロ900円ぐらいで売ってるんですよ。で、1キロ900円で買えるとこって他にないので、絶対。うん、絶対いいかどうか分かんないけど、僕がいろいろ調べたスーパー、いろんなとこ回って調べた結果、ロピアほど安いところはないです。マンダイとかもね、売ってますけど、マンダイとかイオンとかでもね、売ってますけど、全然もうロピアが圧倒的に安いので、ミックスベリーはぜひ間食にもね、めちゃくちゃ抗酸化作用が高くて、さっき言ったね、このコラーゲンとかエラスチンの老化の原因になってしまう酸化を抑えてくれます。で、ハイカカオチョコレート、これもそうです。ハイカカオチョコレートも、まあ、できればね 80% 以上のチョコレートがいいんですけれども、80% ちょっと苦すぎて無理っていう場合は、まあ 70% 以上でもいいです。まあ、それを取る、そういったものを取ると、これは抗酸化作用のおかげで、コラーゲンとかエラスチンの長寿命化が期待できます。はい。で、まあ、あとフルーツですね。フルーツは、まあ、これ共通してるのって何かっていうとね、この低温、高温調理してないし、高糖質とはいえ、食物繊維がたくさん含まれてるんで、糖質っていうのはね、よく数字上だったら、数字上で何グラムってありますけど、あれ、食物繊維も実は炭水化物に含まれてるんですよ。なので、フルーツの場合、やっぱ食物繊維のおかげでね、まあ、抗酸化作用もあるっていうのもありますし、まあ、栄養が結構豊富なんで、やっぱり代わりに食べるにはめちゃくちゃいいですね。はい。食物繊維はめっちゃ大事です。はい。で、ココナッツオイル。オメガ3脂肪酸って、まあ、オメガ6脂肪酸ってありますね。オメガ6と9と3ってあるんですけれども、まあ、僕らよくね、肉とか食べてるのに含まれてるのは、3ではなくて、炎症を促進させる方の油なんですね。で、油っていうのは種類によって、炎症を促進させる油と、炎症を抑えてくれる油っていうの、両方あります。で、このうち、炎症を抑えてくれる油っていうのがオメガ3脂肪酸なんですね。で、そのオメガ3脂肪酸がやっぱり不足してる人が現代人めちゃめちゃ多いですよって言われてます。で、特にね、日本人今 魚よりも肉食べるっていう人結構多いと思うんですね。で、魚にはオメガ3脂肪酸含まれてて、それが、この抗酸化、抗炎症作用があるので、まあ、抗酸化もあるんですけれども、抗炎症作用があるから、この炎症っていうのが、エラスチンとかコラーゲンの劣化にもつながるんです、まあ、劣化というかね、バランスなんですけどね、ここは。このじゃあオメガ3脂肪酸ばっか取ってたら老化は全然しないのかっていうと、そうではないんですよ。これアクセルとブレーキみたいなもんで、陰と陽なんで、実はオメガ6脂肪酸も結構重要なんですね。この炎症を促進する、まあ、お肉とかに含まれてる油も、特に成長期の子供とかはこの、オメガ6脂肪酸、お肉とかに含まれてる方の油ですね、これが不足すると成長の阻害になるっていうような論文あったりします。なので特に若い頃はやっぱりオメガ6脂肪酸ですね、お肉とか食べてそういうのをしっかり摂取してした方がいい。で、年を取ってくると、まあその辺はちょっと控えめにして、オメガ3脂肪酸だからお魚とか肉より魚の方が食べやすくなったみたいなね、ある程度年いったらそういう風に好みが変わったよみたいな人も多いと思うんですけど、それはそういう、まあ、体の生理現象みたいなもんだと思います。はい。なので、オメガ6脂肪酸をちょっとの代わりにオメガ3脂肪酸を摂取するっていうことで、この炎症を抑える、炎症っていうのはね、痛みに非常に良くないので、炎症が起こるから痛みが起こる、痛みが起こるから炎症が起こる、このどっちのパターンもあるんですね。どっちのパターンもあります。なので炎症っていうのはできるだけ抑えた方がいいのはいいです。たださっき言ったように、その成長期の場合は逆に炎症がないと成長しないっていうのもありますんで、炎症イコール悪ではないです。大人もそうですよ。炎症イコール悪ではないんです。炎症っていうのは、例えば歯ってね、リモデリングって言いますけど、僕らの歯もこの破骨細胞っていうもの、まあ、骨もそうですよ。破骨細胞っていうものとが骨を壊して、でそれを修復する細胞もいて、この陰と陽がバランスよく機能してるから僕らの体っていうのは新陳代謝されて常に、新しいもの新しいものに更新していってるわけなんですよ。まあ、それが代謝してるっていうことなんですけれども、これのバランスが崩れた時、だから破骨細胞壊す方の要因が大きすぎて修復が間に合ってないっていうパターンが圧倒的に多いわけなんですよ。この老化がすごい進むとか、あとは組織が劣化するっていうのはそういうことが起こってるわけなんですね。このバランスが崩れてる、うん、でそのバランスはじゃあなんで崩れるかって言ったら、まあ、さっき言ったこの内的な化学的ストレスです。この食べ物です。うん、化学的ストレスで、まあ、もう一つはその物理ストレスって言ってね、この運動しなさすぎまあこれも化学ストレスの一種とも言えるんですけどね、神経の働きなんで。まあでもちょっとそこら辺話すとややこしくなるんで、とにかくね、物理的なストレス、外からのストレスと外的なストレスと内的なストレス、内側からのストレスと外からのストレス、これは両方、ストレスっていうもの自体は悪者じゃない、ストレスも炎症も悪者じゃない、適度に必要なんですよ。だから使い痛みとかありますよね。使いすぎて、歩きすぎて足が痛くなるとかってありますけど、じゃあ歩くの悪かって言ったらそんなことないじゃないですか。だからバランスなんですね。適度に使ってあげて適度に休息を設けてあげる、でこのバランスによって僕らの健康って全て成り立ってるんですよ。うん、まあそういう話です。なので、とにかくね、僕らのこの痛みとか、健康とか美容とか、そういった老化とかそういったものをできるだけ防ごうって思ったら、防いで健康でいたい、長く若々しくいたいっていうふうに思うんであれば、コラーゲンとエラスチンっていう僕らのこのね、全ての組織を構成している構成要素を健康に保たなきゃダメですよと。そしてそれを保つためには、さっき言った高温調理とか高糖質高脂質のものっていうのはできるだけ控えて、逆に、このミックスベリーとかココナッツオイルとか、その炎症を抑えてくれたりとか酸化を抑えてくれるっていうような、そういった食べ物を増やしていくっていうことによって、 コラーゲンとエラスチンの健康を保たれるので、まあ、痛みも防げますし痛みの治療にもなりますし、老化も防止できますよと、まあ、そういった話になります。なのでこういったことねめちゃめちゃ大事本質的な話なんでぜひぜひ知っておいていただきたいなと思います。ということで今回のお話以上で終わります。また次回お会いしましょう。